おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は寒かった、うん、兄貴。
そう、今シーズン初、
はい、
車のフロントガラスが凍ってましたね。
凍りましたね。富士山もやっぱりね、うん、真っ白になってますね。
でもね、今日あれ来た時にね、はい、ちょうど富士山朝日を浴びて、うん、赤くね染まっていい感じでしたね。
いい感じな、うん、富士山見ることできたんですね、はいはい。最近兄貴ってどうですか。
はい、一応ですね、はい、昨日でをもちまして、
はい、
2015年、仕事納めということでなんですけど、こうなんかね、年々、収まったのかなみたいな感じで収まっていくというねもうなんかね、昔はもうちょっとこう収まったぞっていう達成感あったんですけど、うん、なんとなくぼやっと収まるもしかしたら収まってないかもしれないんで、もしまだ収まってねえよっていうね、ラジオの向こうで聞いてる関係者の人がいたらすいませんって感じなんですけど、まず一段落ということにはなりました。
はい、はい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、うん、この1年あなたの中で一番印象に残っていることはということなんですが、はいはい、兄貴はどうですか。
ですね、これ今年4月にですね、4月からなんですけど、県のね、農林大学校というところがあるんですけど、岩手にね、はい、あるんですけども、ここの、非常勤講師ということでね、アグリビジネス学科というのが創出されまして、
はい、
でそこの非常勤講師ということでね、学生を相手に講義をするという、そういうことがこう今年始まって、それだけでもですね、非常にこう初めての体験でいろいろ勉強することとかですね、あったんですけれども、一番印象に残ったのはこのちょうど秋ですけどね、そこ の2年生、学生がね、出場した岩田信用金庫さんが主催するビジネスプランコンテストで、私が教えている学生がですね、なんと学生の部で最優秀賞を取った。
すごいですね。
はい、これはね、もうその農業のビジネス、その学科もね、そのまさに農業をビジネスにしていくっていうね、ことを学んでいるところで、私は、僕はその分野 の専門ということで講義してるんですけども、
はい、
本当にね、その彼 のプランがですね、最優秀賞ということで、これはね、非常に印象に残ってるというかね、僕自身も嬉しかったことということですね。
はい、またこれからねどんどんそういう生徒の皆さんが出てくる可能性もありますからね。
もうね、学生の子たちもみんな続けとばかりに、はい、また来年も頑張ってくれるんじゃないかと思います。
はい、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はアゴラ研究所のウェブサイト、仕事のテリトリーとありがとうという記事から、感謝やねぎらいの言葉、ありがとうという言葉を意識して言わないと、と思って実践しています。
はい、そうですね、仕事での会話につ、でついつい使ってしまいますすいませんという言葉、感謝を相手に伝えたいときはすいませんではなく、ありがとうございますというふうにね、言うようにぜひ心がけていただきたいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今回は睡眠の情報を発信するウェブサイト、ネムジムから、メモマになれ、会議中に眠気を感じたらやるべきことという記事。寝てはいけない状況で眠気に襲われてしまうことって私も経験あります。運転中とか一休みできる時はいいんですが、会議中に眠気を回避できたらって思ったので、今回テーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまずは、ね、記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
記事では、多忙を極めるビジネスマンであれば、あくびさえ許されない重要な商談や会議の席で突然眠気に襲われるという経験をしたこと一度ぐらいはあるはず。そんな時に眠気をどう乗り越えればいいのかということを紹介しています。まず、日中の眠気の原因として考えられるのはストレス。 まあ、ストレスによって体内に乳酸という物質が増えると睡眠ホルモン分泌のがですね制限されて、結果質の高い睡眠を妨げてしまう原因になると言われているんですね。まずはストレスを溜め込まないように意識することが大切。次に睡眠時無呼吸症候群、まあ過眠症とも呼ばれているナルコレプシーなど、いわゆる睡眠障害というのもまあ原因になるので、頻繁に日中に眠気に襲われる人というのは専門医に相談することが大切というふうにまあ書いてあるんですね。そして様々な原因で大切な会議で眠気に襲われた時は、とにかくメモを取ることを勧めています。人は何もしていないと生理的な欲望に負けてしまうもの、まあ真剣に話を聞きメモを取りまくることで眠気を吹き飛ばすことができる。さらに積極的な発言も眠気を回避するのには効果的。メモをしっかり取り積極的に発言をすることができれば上司からの評価も上がるかもしれませんというふうにね解説しているんですが、
はい、
りなちゃんは眠気による失敗談何かありますか？
あります。私ねもう本当にこれは本当に恥ずかしかったことなんですけど、うん、会議の司会をしてたんですね。
会議の司会、
はい、でまあ疲れていたということと、うん、会場が暖かかったということと、はいはいはい、食事をした後ということ、はい、全てが最悪な状況に重なりまして、うん、で全てねこう先生の話をしてもらうのに私ので、ねはいはい、先生を紹介して、はいはいはい、さあ終わりました、うん、もうここからは私は黙って聞いてればいいんですよという状況、はいはいはい、長いので椅子に座っててくださいって言われて、うん、分かりましたありがとうございますって座ったのが悪かったですね、うん、一番前にもかかわらず大きく船をこきまして左に越えた時に目が覚めたんです。でもみんなはどういう状況で私を見ていたかはもう私は分からないです
それはね、はい、かなり、しまった感がありますけれども、
そうなんです。
僕はですどちらかというと講師の立場で人の前に立って話をすることが多いので、
はい、
むしろこう眠気に襲われて必死に戦っている人や最初から諦めて睡魔に身も心も預けている人っていうのを眺めているということがね実は日常的なんですよね、
はい、
最初から後ろの席に座って眠くなったら寝てやる前提の人にはできるだけ話に集中させて寝かさないように、まあ、僕からも戦いを挑んでいくという感じでまあ講義を進めるようにしているんですが、これね一番前に座ってやる気満々で講義が始まる前から、私は今日の講義楽しみにして、してきました、どうぞよろしくお願いしますと言わんばかりにこうニコニコしながらね目の合う人っているんですよ。で睡魔君は講師の話を聞く意気込みとは関係なく襲ってくるんですよね。
はい、
この時最初から寝ている寝るかも前提の後ろの人というのは僕の戦力不足もあってですね静かに眠りについていくんですけれども、これね一番前の人が睡魔君に取りつかれるとですねなんとかそいつに打ち勝とうというね、まあ、必死でこらえてですね普段ならありえないほど体や頭を振ったりねじったり、あとね思わず吹き出しそうになるような顔でこう白目を向いたりとかですねもうね結果的に周りからものすごく目立ってしまったりするんですよねで僕が講義中に寝た人を起こすために使っている手段というのは、まあ、大きな声を出すということではなく少しね長めに間を取ったり、あと静かにちょっとしたワークをしてもらい、で話をねやめるということなんですね。でこのワークから話を再開するときにちょっと大きめの声を出すことで眠っていた人が一斉に起きるっていうことが実はよくあるんですよね。まあ、自分がどうしても眠くなってしまったときというのは周りや講師に迷惑を、とならないようにちょっと一眠りしちゃうっていうこともあるんですね。まあ、これも生理現象なんでいやある程度は仕方ないかなとも思ってはいますけどね。
でも大きな声ではなくて、うんっていうとこびっくりしましたね。私大きな声出せばパンって起きるっていうなんか学生時代のことを今思い出したんですけど、はいはいはい、うん、先生がね寝てる人って大きな声で怒ったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
それで目が覚めるので大きな声を出すのが一番いいのかなと思ったら違うっていう、
ね、そう学生の時って寝てる人に寝てるなって言えるじゃないですか、
はい、
だけどなかなかそのビジネスセミナーとかってそうはいかないので
そうですね、
そういう時は一回スッと静かにしちゃうんですね。ある程度そこからふっとね間を空けて大きい声、ちょっと大きめの声出してあげると脳のねこうリズムがちょっと覚醒してくるっていう場合があるみたいなんですよね。
そうなんですね、
はい、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは大切な時の眠気を予防するためのポイント、これをお伝えしたいと思います。それでは今日の上昇ポイントは これから来そうな眠気を先に取り除くことで上昇ということになってるんですが、
はい、
睡眠といえばね、このコーナーに時々登場する、まあ、講師仲間 の、 あの菅原洋平さん、
はい、
菅原さんにですね、同様のこうシーンでどうすればいいかっていうのをちょっと聞いてみたんですよ。そしてこの眠気を先に取り除く方法というのはどんなことかというふうなことをですね、聞いてみたんですが、これ菅原さん曰く、会議やセミナーの前にその時には眠くなくてもですね、1分間目を閉じるということをやってみたらどうかということなんですね、はい、これは人間の脳はですね、起床から8時間後と、22時間後に働かなくなって、これ必然的にこう眠くなるということなんですね。でこれは気分とは関係なく客観的生理的に起こる、まあ、生体のリズムの現象ということなんですよ。で眠気を取り去る方法は眠る以外にはないんです。でそこでこれから起こる眠気を先に取る、まあ、先手を打つという発想が必要なんですって。
ああ、そういうことか。
そうで、眠くなってから寝るというふうになっちゃうとですね、こう眠気の現象が現れてから対策を取るということはですね、常に後手を踏んでしまうということになってしまうので、あの今の気分がどうであっても自覚的に眠ることはなくてですね、1分間ただ目を閉じて脳波を変えて脳に睡眠を取らせることで、これから襲ってくる眠気を取り除くことができるということらしいんですよ。これね、実はこの方法、以前菅原さんから教えてもらって、客観的に比較的こう、ね、人数の多いセミナーの、講座中の居眠りがですね、例えば人事評価につながってしまいそうな企業内 の、 あの研修の時ってあるじゃないですか、はい、そういう時には、講師である僕から持ちかけて、最初にね、こう1分間静かに目を閉じてもらうということがあるんですね、
うん、
で菅原さんは今月、でこのね、1分間ふっと目を閉じて、あの寝なくてもいいんですと、
はい、
静かにちょっと1分間目を閉じてくださいっていうのをやると、圧倒的に眠る人はやっぱ少なくなるんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。これね、結構効果的なので、ぜひねリスナーの人たちもね、やってみていただいたらいいかなと思いますが、
はいはい、
菅原さんはですね、今月17日、なぜ一流の人はここ一番で脳が冴えるのかというね、最新刊を出していてですね、この本の中でもまさに会議中の眠気についても触れていますので、うん、これ気になる方はね、ぜひ購入してね、
はい、
中見てみていただきたいなと思いますけれども、うん、そしてですね、これからね、休みが続いて睡眠のリズムが狂いがちじゃないですか。これね、休み明けに皆さんぜひね、覚えておいて試していただきたいなと思います。
はい、はい、1分間目をつぶるということですね、
はい、静かに目を閉じる、
はい、いいことを教えてもらいました。
はい、ぜひ試してみてください。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。